それでは一粒の麦と題して松田先生より御言葉の取り上げ箇所をいただきます。
皆さんおはようございます。先ほどあの加藤さんのお祈りの中にもありましたように、今回の地震に関して亡くなった方々、また被害を受けられた方々に対して心からお祈りしたいと思います。先ほどのご案内にもありましたように、今朝のテーマは一粒の麦であります。一粒の麦という言葉を手がかりにして、改めて本来の信仰の在り方について考えてみましょう。私自身の話になりますが、実はヨハネ福音書12章24節の言葉は、私が生まれてから初めて読んだ聖書の言葉であります。それは中学2年生の3学期であったと思いますが、その頃私は急性腎炎にかかりまして入院しておりました。入院中に同級生のお母さんがお見舞いに来られて、ドストエフスキーの小説を持ってこられました。カラマーゾフの兄弟という作品です。この小説の冒頭にヨハネ福音書12章24節の言葉が書かれていました。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。当時の私にとってカラマーゾフの兄弟の内容はあまりにも難解でありました。ほとんど理解していなかったと思います。しかし不思議なことに、ヨハネ福音書12章24節の言葉だけは私に強烈な印象を与えました。この言葉がまさに一粒の麦として私の心に留まり、10年以上過ぎてから芽を出し始めたのであります。そのようなことを時折今でも思い起こします。神様の計らいというものは実に深く尊いものであります。結論から言うならば、一粒の麦はイエス・キリストご自身の命を表しています。イエス・キリストの命は一粒のままではありません。一度死ぬことによって多くの命を生み出し、それらの命が私たち各人の内側にとどまって生きる原動力となるのです。このように考えると、生と死、つまり生きることと死ぬことは単純に対立しているわけではありません。生きることにおいて死があり、また死ぬことにおいて生があるのです。私たちはこの24節の言葉を学ぶことによって、人生の根本的な真理に気づくことができます。ところでテキストの20節以下に書かれているように、何人かのギリシャ人がエルサレムにやってきました。そしてイエスにお目にかかりたいと申し出ています。ここで言う祭りという言葉、ここで祭りという言葉が出てきますけれども、これは杉越の祭りを意味しています。杉越の祭りはユダヤ教最大のお祭りであります。実はヨハネ福音書では多くの箇所で杉越の祭りの記述があります。それはなぜかというと、イエス・キリストは杉越の子羊として十字架につけられたということが強調されているからです。これはヨハネの独特の思想であります。杉越の子羊の話は出エジプト記に記されていますが、簡単に言えば イスラエルの罪を許すために神様が子羊を犠牲にしたという伝承によるものです。神はイスラエルに対してエジプトを脱出する際に家の戸口に子羊の血を塗るようにお命じになりました。果たして神の罰はエジプト人の家に下りましたが、子羊の血が塗られたイスラエルの家を継ぎ越しました。継ぎ越すというのは免れるということです。つまり子羊の血は神の罰を免れるための印となったわけです。そしてヨハネ福音書では出エジプトの伝承を用いてキリストの救いの本質が述べられています。例えば1章29節に書かれているように、キリストは世の罪を取り除く神の子羊として活動します。すなわちキリストは神から使わされた子羊として自らを犠牲にして私たちの罪を取り除こうとされたのです。継ぎ越しの子羊に代わってキリストの血が私たちの罪を清めるのです。それではなぜここでギリシャ人が登場するのでしょうか。彼らはおそらくユダヤ教に改宗した人々であり、継ぎ越しの祭りに参加するためにエルサレムに登ってきたのでしょう。またフィリポとアンデレはイエスと第三章を結びつける仲介人の役割を果たしています。フィリポはベトサイダの出身でギリシャ語を話すことができたようです。彼はここで通訳の役目を果たしています。ここでイエス様はフィリポとアンデレを通して重大なメッセージをギリシャ人に語っているのです。すなわちイスラエルにおけるイエス様の技は終了しつつありました。ギリシャ人の登場はそのことを示しています。エルサレムで十字架にかかること、これだけがイエス様の残された使命でありました。そしていよいよ十字架の時が迫ってきたのです。ギリシャ人の登場はイエス様の宣教の転換点を示しております。もはやユダヤ人に対する宣教の時は過ぎ去りました。これからは異邦人に向けた宣教の時代に入っていきます。聖書で異邦人とはユダヤ人以外の人を指し、ギリシャ人はその代表であります。ここでイエス様はご自分の死と復活を予期して、死と復活の出来事こそが異邦人にとって救いをもたらす力になるということを予言されたのです。私たちも異邦人であります。したがって一粒の麦の例えは異邦人である私たち自身に語られている言葉であります。そのことを十分に意識しながら今朝のテキストを読み解く必要があります。23節では人の子が栄光を受ける時が来たと書かれています。人の子というのはこの場合イエスご自身を指しています。また栄光を受ける時というのは十字架につけられる時を意味しています。言うまでもなく十字架刑は残酷で悲惨な刑罰であります。それにもかかわらず十字架につけられる時こそが栄光を受ける時なのであります。ヨハネ福音書ではイエスの死と復活は一つの出来事として理解されています。例えば19章 34節では、イエス様が亡くなって間もなく兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出たと書かれています。イエス様は神の本質を持っていますが、誠の人間としてこの世に生まれました。したがって人間として殺され、血を流したのであります。しかし同時に神の本質を持っていたので、死んだ後で神の霊として復活されました。すなわちイエス様は人間として死にましたが、神として復活して、しかも人間のために新しい霊の命を生み出したのです。イエスの脇腹から流れ出た水というのは新しい霊の命を意味しています。このようなわけで、十字架につけられる時こそがまさに栄光を受ける時なのであります。次にいよいよ24節の言葉について考えます。新改訳聖書では次のように書かれています。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。新共同訳聖書ではっきり言っておくと書かれていますが、新改訳では誠に誠にという言葉になっています。原文ではアーメンアーメンという言葉になっています。私たちが祈りの最後に唱えるアーメンと同じ言葉です。これは誠に確かにという意味です。つまりここでイエス様が語っている言葉は真実のものであり現実のものであるということを意味しています。そこで私たちはとりわけアーメンアーメンに続く言葉を心の底にしっかりと受け止めなければなりません。そして初めにお話ししましたように、一粒の麦という言葉はイエス・キリストの命を表しています。もしも一粒の麦の実が地面に落ちて一粒のままであれば、つまり芽を出さなければ収穫は失敗に終わったということになります。したがって一粒の麦は多くの実を生み出すためには、麦の実は姿を変えて芽を出す必要があります。そのように私たちが新しい復活の命をいただくためには、キリストが一度死ぬ必要があったのです。これはヨハネの独特の思想であります。他の福音書では人間が復活するためにキリストは亡くなったということは書かれていません。例えばマタイ福音書ではキリストの死は人間の罪の贖いのためです。つまり人間の罪を取り除くためにキリストは十字架にかかったということです。これに対してヨハネ福音書では罪の贖いというものも出てまいりますが、むしろキリストの死と復活は私たちが復活するために行われました。その意味でヨハネ福音書は他の福音書よりも明確に我々人間の復活というものを約束しています。ここから分かるように、キリストの死という出来事は復活して新しい命を生み出すためのプロセスであるということです。新しい命というのはこの世の命とは異なり、霊の体を持った命、不滅の体を持った命を指します。ただし復活というのは不老不死のことではありません。 道教の教えにあれば、道教の教えによると、人間が修行して仙になれば、不老不死の境地に到達するということになっていますが、それはキリスト教とは異なります。キリスト教ではどのように優れた人であっても死の運命を免れることはできません。その意味で死の現実は各人にのしかかってくる深刻な課題であります。そこでキリストの復活のみが私たちの復活を現実のものにするということであり、これを信じる以外に救われる方法はありません。それではキリストの復活という事柄をいかにして信じることができるのでしょうか。キリストの復活を単なる観念や思想としてはなく、それを現実のものとして捉えるためにはどのようにすればよいのでしょうか。ヨハネ福音書6章35節において、キリストは命のパンであると書かれています。つまり復活したキリストは私たちの体の中に入り込む命であります。一粒の麦という言葉も同じ意味であります。日ごとに食事をとるように、毎日私たちは命のパンであるキリストの命を体の中に受け入れる必要があります。毎日祈りのたびに、また食前において、さらに言うならば生産において、私たちはそのことを十分に意識しなければなりません。そうするとおのずと私たちはイエス・キリストと強く結ばれているということに気づくことができます。そのような気づきがとても大切なことです。そのような気づきによって私たちは神の国に向かって前進を続けることができます。したがってキリストの復活を信じるということは、毎日キリストの命とつながっているという自覚になるわけです。今朝の礼拝では、フランスの画家ポール・ゴーギャンの黄色いキリストという絵画を準備していただきました。ここで、フランスの北東部にあるブルターニュ地方の風景が描かれています。ゴーギャンは一時期この地方に住んでおりまして、この地方の独特の素朴な風俗に惹かれていたようです。黄色いキリストの周りには素朴な女性の農民が描かれています。キリストは十字架につけられていますが、彼女たちには激しい悲しみの表情は感じられません。彼女たちはむしろ静かに心を静めて、自分自身とキリストとの深いつながりを思い浮かべているようです。ところでキリストの体はなぜ黄色なのでしょうか。ここで大地の色も黄色になっていることに気づきます。すなわち十字架上のキリストは新しい命として生きていて、大地と融合しているのです。また黄色い大地を通して農民たちに新しい命を分け与えているのです。キリストの背後に農民が小さく描かれていますが、彼は今まさにキリストの命を含んだ作物を刈り取ろうとしています。このようにキリストの復活を信じるということは、平凡な日常生活において 一つ一つの動作においてキリストの命を感じ取るということを意味しています。ただしそのような気づきを妨げる力が実は私たちに働いています。それは何でしょうか。それは他ならぬ私たちの自我であります。私たちの自我というものがキリストとのつながりを妨害しています。テキストの25節ではそれについて述べられています。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。ルカ福音書9章23節にも同じような言葉が書かれています。率直に言いまして、私は長い間この言葉の意味を理解することができませんでした。自分の命を愛することがなぜ間違っているのでしょうか。自分の命を憎むということは自分の命を粗末にすることなのでしょうか。原点のギリシャ語聖書では自分の命はプシュケという単語です。これに対して永遠の命はゾーエーという単語が使われています。簡単に言えばプシュケはこの世の一時的な命であり、また私たちの自我を意味します。そしてゾーエーはプシュケという次元を超えた命、つまりキリストにつながっている命を指しています。そこでプシュケという現世の命に執着している限り、私たちは造営という永遠の命に預かることはできないのです。率直に言って現世の執着というものは非常に強いものです。したがってキリストはあえてこの世で現世の命を、つまりプシュケを憎むことを勧めていらっしゃいます。中世のドイツにヨハネス・タウラーという人がいました。ドミニコ会の修道士でありました。タウラーによると、正しい信仰を持つためには自分の底に戻らなければなりません。心の底、あるいは心の根底を意味します。つまり自分という存在の根本であります。タウラーはそれを見つめなさいと教えています。私たちの心の根底には一体何があるのでしょうか。自分自身を徹底的に見つめ直すならば、自分という存在は自分自身によって支えられていないということに気づきます。そのような状態は何もない無のようなものです。例えで言うと、それは谷底の荒れ地のような世界です。不毛の大地です。しかしそのことに深く気づいたときに、心の底から神の働きを経験することができます。旧約聖書イザヤ書35章6節に書かれているように、荒れ野に水が湧き上がり、荒れ地に川が流れるのです。すなわち心の最も深いところに、根底において聖霊が働いて、キリストの生ける水が泉のようにこんこんと湧き上がってくるのです。繰り返しになりますが、キリストが約束される永遠の命は今の私たちの命ではありません。私たちが死んだ後で神によって与えられる新しい霊の命であります。新しい命はキリストを中心にした無限の命であります。最初は一粒の麦であったキリストの命は、死んで復活した後で大宇宙よりも大きな大きな命になったのです。 このような無限の命を私たちは共有することができます。しかも復活の命は礼拝の聖餐式においてすでに私たちのうちに現れています。私たちがパンとブドウ酒をいただくごとにキリストの命を分け合っていることに気づくことができます。そのような意識を持って聖餐に預かろうではありませんか。最後に皆さんと一緒にヨハネ福音書4章14節をお読みしたいと思います。新約聖書の169ページです。新約聖書の169ページをお開きください。下の段です。13節からお読みいたします。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。祈りましょう。天の父なる神様、毎日私たちは自分の心の根底に降りていくことができますように、祈りにおいて心の根底に降りていくことができますように、そして心の根底をありのままに見つめることができますように、その最も深い谷底にまで聖霊が入り込んでください。そしてその谷底から尊いキリストの命が泉となってこんこんと湧き上がり、永遠に湧き上がってきますように、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。